トピックスに続いて、第1章では、食料の安定供給の確保について紹介します。この章では、食料自給率や食品産業の役割、食育、食の安全などについて紹介します。
よろしくお願いします。
まず、食料自給率について紹介します。2021年度の供給熱量ベースの総合食料自給率は、前年度から1ポイント上昇し 38%、生産額ベースの総合食料自給率は、前年度から4ポイント低下し 63% となりました。
それらの増減はどのような理由によるものですか？
供給熱量ベースの総合食料自給率は、小麦、大豆の作付け面積、単収の増加や、米の外食需要の回復などから、前年度に比べ上昇しました。また、生産額ベースの総合食料自給率は、畜産物の飼料輸入額や、油脂類などの原料輸入額の増加、肉類などの輸入単価の上昇などから、前年度に比べ低下しました。
食料自給率の向上に向けて、どのような取り組みが行われているのでしょうか。
食料・農業・農村基本計画においては、総合食料自給率について、2030年度を目標年度として、供給熱量ベースで 45%、生産額ベースで 75% に向上させる目標を定めています。この目標の達成に向け、国内農業の生産基盤強化を図るとともに、今後も拡大が見込まれる加工業務用需要や海外需要に対応した生産を進めています。また、食育や地産地消等、消費面での取り組みも進めています。
食料消費の面で新型コロナウイルス感染症の影響は見られていますか？
外食への支出は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の下で、2020年3月以降、大きく減少しました。その後、回復と減少を繰り返し、2022年においても、その影響は収束していない状況です。
新型コロナウイルス感染症の影響は2022年においても見られたのですね。外食産業の業態によって売上高に違いはありますか？
外食産業を業態別に見ると、2022年の外食産業全体の売上高は回復傾向で推移しました。一方、特にパブレストランや居酒屋の売上回復に遅れが見られます。生活様式に変化が見られる中で、夜間に酒類を提供する業態においては、十分な宴会需要が戻っていないことが伺われます。
食品産業はどのような役割を担っているのですか？
食品産業は、農業と消費者との間に位置し、食料の安定供給を担うとともに、地域の雇用や消費者ニーズを生産者に伝達するなど、重要な役割を担っています。2020年の食品産業の国内生産額は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、前年に比べ9兆2000億円減少し、92兆1000億円となりました。
食品産業の国内生産額は減少したのですね。食品産業ではどのような取り組みが進められていますか？
食品産業分野では、フードテックを活用した新たなビジネスの創出への関心が高まっています。フードテックとは、生産から流通、加工、外食、消費などへとつながる、食に関する新しい技術や その技術を活用したビジネスモデルのことで、我が国では、例えば、大豆ミートや調理ロボット、昆虫を活用した飼料・肥料の生産などの分野で、スタートアップ企業等が事業展開、研究開発を行っており、2023年2月には、フードテック推進ビジョンが策定されました。また、食品流通の合理化の取り組みも進められています。トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用されることに伴う、いわゆる物流の2024年問題により、物流への影響が懸念されていますが、農林水産省では、トラックドライバーの拘束時間縮減のため、パレットを用いた輸送への切り替えなど、荷積みの効率化を進めているほか、ICT や AI を活用した検品作業などの省力化、自動化を推進することとしています。
食品産業では環境問題にどのように対応していますか？
農林水産省では、食品ロス削減のため、厳しい納品期限の緩和、賞味期限表示の多く繰り化などの小慣習の見直しを推進しています。また、環境や人権への関心が世界的に高まる中、サステナブル経営に関するガイダンスを策定するなど、サプライチェーン全体での環境、社会、企業統治を考慮した ESG 課題への取り組みを推進しています。
食品産業の持続的な発展に向けた取り組みが進展しているのですね。